私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
イエス様が洗礼者ヨハネのもとに来て洗礼志願をするとは一体どういうことでしょうか。洗礼といえば、ルターが小教理問答書の中で端的に述べているように、罪の許しをもたらし、私たちを死と悪魔から救い出す者、そして神の言葉と約束を信じる者すべてに永遠の幸いを与えるものであります。聖霊によって宿り、罪の汚れも染みもない神の御子にどうして洗礼が必要なのか。イエスを目の前にした洗礼者ヨハネの戸惑いはよく理解できます。本日の福音書の箇所の直前で、ヨハネは洗礼を受けに集まった群衆、特にファリサイ派やサドカイ派の人たちに、私の後に強大な方が来られる、その方は聖霊と火を持ってあなたたちに洗礼を授ける、私はその方の履物を脱がす値打ちもないと言います。それでイエスを前にして、私の方があなたから洗礼を授けられる必要があるのにと述べた気持ちはよく理解できます。なぜイエス様は洗礼を必要として洗礼者ヨハネのもとに行ったのでしょうか。この問いに対する答えを見出すことを本説教の趣旨としたいと思います。それを通して神の私たちに対する愛と恵みの深さを学んでいければと思うものです。最初に洗礼者ヨハネの洗礼とはどんなものであったか、また私たちが受けるキリスト教の聖霊典の洗礼とどういうふうに違っていたかを見ていきたいと思います。ユダヤ教の伝統では、水が霊的な汚れから清めるために用いられたということがありました。例えば食事の前に手を洗うということにも、そういう霊的な清めの意味があると考えられて、それゆえマルコ福音書7章にあるイエスとファリサイ派や律法学者との間の有名な論争が生まれたわけであります。そこではイエスの弟子たちが手を洗わないで食事をしたことが非難され、それに対してイエスは、ファリサイ派や律法学者たちは人間の作った規定に縛られて神の命じられたことをないがしろにしていると暴露したのであります。そして人を汚すものは人の外部から来るものではなく、人の内部から出てくるものが人を汚すのだと教えます。洗礼者ヨハネの洗礼は水による霊的な清めという点ではユダヤ教の伝統の上に立っていますが、決定的に異なっている点は、繰り返して行われるものではなく一回限りの全面的な清めということでありました。なぜそういう一回限りかと言いますと、ヨハネの洗礼はメシアの到来と神の裁きの日への準備という意味がありました。それでヨハネの洗礼には罪を告白し悔い改めを確認するということが結びついておりました。さて、私たちが受けるキリスト教の聖霊典としての洗礼はどういうものかというと、ヨハネの洗礼と共通する部分もあるんですが、それでも決定的に違う点がいくつかあります。一つは、誰の名前において誰の権威において行われるかということがはっきりしています。マタイ28章19節で、復活の主が父と子と聖霊との皆によって洗礼を施せと命じられているように、三位一体の神の名においてその権威において行われ、洗礼を授かった人は三位一体の神のもとに服するのであります。そして言うまでもなく、聖霊典の洗礼は復活の主自らが行うよう命じたものであります。ヨハネの洗礼とのもう一つの違いは、キリスト教の洗礼では神の霊、聖霊が与えられるということであります。使徒言行録19章に興味深い出来事があります。パウロはエフェソで何人かのキリスト信者に出会います。そこでパウロは彼らに、聖霊を受けましたかと聞くと、彼らは聖霊なんか聞いたことはないと答えます。 そしてパウロはどんな洗礼を受けたんですかと聞くと、なんと答えは洗礼者ヨハネの洗礼を受けたという答えが返ってきます。そこでパウロは、ヨハネは悔い改めの洗礼を授けたが、それは彼の後に来るものを信じるようにするためであった、そのものこそイエスであると教えます。そして彼らにイエスの名を結びつけた洗礼を授け、安心をすると聖霊が彼らにも与えられ、彼らは異言を語り出したり予言をしだしたりしたのであります。ところで、洗礼を通して聖霊を与えられるということについて、霊を受けるなんて聞くと何か超心理現象の世界に入ったとか、オカルトじみてるという人が出てくるかもしれません。果たしてそうでしょうか？聖書では霊を受けるということについてどう教えているでしょうか？ローマの信徒への手紙8章15節やガラテヤの信徒への手紙4章6節で、パウロは聖霊を受けた人は天地創造の神をアッバ、父と呼ぶようになると述べています。アッバというのはアラム語のイエスや、おそらくイエスと行動を共にした人たちの主要言語母語であるアラム語、父親、アッバー、父親を意味する言葉の呼びかけの形でした。つまり、お父さんとか父さんとか、子供だったらきっとパパということになるでしょう。そういう意味の言葉ですが、いずれにしても、私たちが例えば、お祈りの時にするように、天地創造の神をそういうふうに呼ぶとき、それはもう私たちが聖霊を持っていることの表れであります。天地創造の神を父、父さん、お父さん、パパと呼ぶならば、十字架にかかって死んで、そして三日後に復活したイエスこそその一人子である。父なる神は私たちを罪の奴隷状態、罪の裁きから救い出すために御子を送られた。そういうふうに信じる信仰を持っていることも、聖霊を受けていることの表れであります。聖霊がなければ、2000年前に現在のパレスチナの地で起きた出来事は、歴史か宗教学の教科書の知識でしかないのですが、聖霊を受けることでその出来事は、今を生きる自分に関わっているこの自分のために起きたのだとわかるのであります。聖霊を受けると賜物も付随して与えられると聖書は教えています。ローマの信徒への手紙12章やコリント、第一コリントの手紙12章に、教える力とか指導する力とか予言する力とか人を力づける力とか、いろいろな賜物のリストがあります。そうした賜物はすべてキリストを頭頭とする一つの体として教会が成長するのに用いられるものであります。それなので、例えば素晴らしい歌唱力や演奏力があっても、教会の成長に用いないで自分の名声のために用いれば、それは霊的な賜物ではないと言えます。逆に、自分に何の賜物が与えられているか最初は分からなくても、教会を中心に信仰生活を送っていくにつれて、必ず何か教会の成長に役立てるものは見つかっていくのではないかと思います。現代人はみんな忙しいので、教会生活に時間を避けられるということも賜物になると言ったら言い過ぎでしょうか。ところで、霊的賜物について一つ注意しなければならないことがあります。それは何かというと、目に見えて賜物を発揮できる人は、そうでない人に対して優越感を抱かないようにしなければいけないということであります。パウロが宣教していた当時、異言や予言を語る力が最高の賜物のように考えられ、そういう力を持つ人の優越感が教会内に不和をもたらしたり、一つの体としての教会の成長の妨げになることがありました。異言や予言というのもちょっと難しいかもしれませんが、予言というのは大体普通生きていて、いろいろ選択とか決定をしなければいけないときに、神様はどういう考えを私たちに持っているか、そういうことを神様の意思を聞く、そして神様からこういうことを求められていることを発見したり分かることであります。だから現在のことに関わったり、将来のことに関わったりします。 威厳っていうのは、これはまだ勉強したことのない外国語でいきなりそれが話せるようになって福音を、神様の技を述べることができるということであります。使徒言行録の2章でその出来事が、最初に聖霊が降りてきた時にその出来事がありますが、現代のキリスト教会の中でもそういうことに重きを置く、聞いたことのない言葉で神の技を賛美したりする、そういう賜物を追求する教会もあります。ところで、そういう異言や予言を語るということが最高の賜物のように考えられていたので、それが不安をもたらすということがありました。その様子はコリント第一の手紙にも伺えます。そういうわけでパウロは、誇るものは自分ではなくイエス・キリストを誇れと強く教えます。このことは第一コリント、第二コリント、ローマの信徒の手紙によく出ています。賜物が原因で優越感や劣等感の不和が生じるのなら、そういうのであれば、すべてのキリスト者は自分が霊の実を結べるものかどうか吟味すればいいと思います。霊の結ぶ実とは、パウロがガラテヤの信徒への手紙5章の終わりの方で列挙していますが、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自己抑制で、こういったものは賜物と違って神からすぐ与えられません。私たちが洗礼によって植え付けられた内なる新しい人を日々育て、肉に結びついた古い人を日々滅ぼす内的な戦いを真摯に戦うことで芽生えてくるものであります。ところで、ガラテヤの信徒手紙の5章には、霊と反対に肉が結ぶ実も列挙されています。それらが何であるかは、皆さんご自分で聖書を紐解いてお調べください。少し長くなりましたが、これで洗礼者ヨハネと私たちが受けるキリスト教の聖霊点としての洗礼の違いがかなり明らかになったかと思います。とは申しても、まだ本日の問いには答えは出ていません。確かにイエスが受けた洗礼は私たちが受ける聖霊点の洗礼とは異なるが、それでもなぜイエスは洗礼者ヨハネの洗礼を受けに行かなければならなかったのか、なぜイエスは洗礼を必要としたのか、この問いに対する答えを見つけていくことにします。その際にここで一つ申し上げるのが心苦しいことが一つあります。何かと言いますと、この問いに対する答えは実は本日の福音書の箇所の中にあります。ところが、私たちが用いている新共同訳聖書の訳し方にちょっと問題があって、その答えが見えてこないのであります。どうしてこの問題について述べるのが心苦しいかと申しますと、言語でギリシャ語で聖書を読む人が、この現代語の訳のあそこはおかしいとか言ったら、現代語で聖書を読む人は自分の持っている聖書はダメなのかと思ってしまい、読む意欲を失わせる危険があるからです。もちろん新共同訳も日本の聖書の大家や専門家の英知を結集して作られた訳なので、普通は私も信頼してこの訳はおかしいとか滅多には言いません。しかし今日の箇所だけは、ルター派のキリスト者としてどうしても黙っちゃいられない。新共同訳のルター派の委員は何をしてたんだと言いたくなるような問題があるのです。でそれは何かというと、洗礼を受けに来たイエスを前にしてヨハネが躊躇しますが、それに対してイエスは、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと答えることになっています。つまりイエスがヨハネの洗礼を受け、ヨハネがイエスに洗礼を授けるのは正しいことだからというのですが、なぜそれが正しいのか見えてこない。イエスとヨハネが正しいことをするっていうのはあまりにも当たり前すぎて、どうしてそれがイエスの受洗と関係するのかわからないのであります。言語に忠実に訳すと、この箇所というのは 正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですということです、ところですが、言語に忠実に訳すと、今は言う通りにしなさい。この仕方で義をすべて成就することは我々にふさわしいのだから。この仕方で義をすべて成就するのは我々にふさわしいことだからということになります。つまりイエスの受洗は義の成就のためであるということがはっきりします。義、理解をしねえとは、ルター派が強調する信仰義人の義です。フィンランドのルター派国教会が1992年まで公式に用いていた聖書では、今、言語に忠実に訳したような、そういう訳でした。92年から新しい訳の聖書が採択されましたが、そこでも、神の義なる意志を成就するために、と若干説明を加えつつも、義ははっきり残っています。私は対抗説第三主日の説教で、スウェーデンのルター派国教会が、イザヤ書7章14節のインマヌエル予言の乙女を若い女性に訳し変えたことは問題があると述べましたが、そのスウェーデンの国教会の聖書でさえ本日の箇所は、義に関わるすべてのことを成就すると書いてあります。英語の聖書は手持ちになかったので確認はできてないんですが、おそらくジャスティスという言葉があるんではないかと思いますが、少なくともフィンランドとスウェーデンでは、この本日の箇所は正しいことではなく、義を成就すると書いてあります。その意味で、日本の新共同訳の作業で、ルター派の委員にはもっと頑張ってもらいたかったと思うものであります。それでは、義をすべて成就するとはどういうことか、イエスの受洗がどうして義をすべて成就する、それを可能にするのかを見ていきたく思います。義という言葉はとても難しい言葉です。これについて解説しようとしたら、大学の神学部か神学校で何か講座を開かなければならないでしょう。ここでは、義の全体像は把握できないと観念しつつも、重要な点は外さないように手短に見てみたいと思います。義は一つには、神様のすべての性質をひとまとめに言い表す言葉です。例えば、ローマの信徒3章5節や25節にあります。神は愛とか、神は恵み深いとか、また神は人間の中にある神の意志に背こうとする性向には容赦しない方とか、そういったものを全部ひっくるめて、神は義なる方、義そのものということができます。神様の意志は律法、特にモーセ10回の中に凝縮されているので、神様自身、10回にあることが全て実現された状態を持っている、そういう方であります。そういう方なので、義とは律法、10回の実現した状態、まさに神様の性質そのものということができます。ところで私たち人間は、死んで滅んで終わってしまわないように、たとえ現世で死んでも永遠の命につながれるように、神様の義を獲得することが求められています。マタイ6章33節。どうしたら神様の義を獲得できるか。一つの考え方としては、神様の意志が凝縮している律法、特にモーセ十戒を守るということがあります。しかし、パウロが明らかにしたように、律法を守ろうとしても、私たちは神の義を獲得できるばかりか、逆に律法は、人間がいかに自分は義から遠い存在であるか、いかに神への不従順と罪に満ちた存在であるか、それを暴露するように律法は働くのであります。人間は自分の力では義を獲得できないのであります。そこで、人間が永遠の命につながるように望んだ神は何をしたかと言いますと、御子イエスを用いて義を私たちに送ったのであります。どういうことかというと、本来私が受けるべき不従順と罪の裁きをイエスが全部引き受けて十字架の上で死なれた。 そして死から復活することで永遠の命への扉をこの私に開かれた。これを信じることで私たちは神の義を持てるというのであります。パウロがローマの信徒への手紙3章4章やガラテヤの信徒への手紙2章3章の中で強調しているように、神が私たちを義なるものに変えてくださるのです。それは律法に書いてあることを守ろうとすることではなくて、このようなことを私のためにしてくださったイエスを主救い主と信ずる信仰で義なるものに変えてくださるのです。義は獲得するものではなくなって、送られて受け取るものになったのであります。ルターが人間がキリスト者になるのは行うことによってではない、受け取ることによってだと言っている通りです。こうしてイエス様が洗礼を受ける理由、義をすべて成就するためというのは、人間を義なるものにしようとする神様の救いの計画を実現するためであるということがだんだん分かってきました。それではイエス様が洗礼を受けたことがどう神様の救いの計画の実現に役立つのかを見てみましょう。洗礼を受けることで神の御子イエスは洗礼を必要とする人間たちの同列に加えられることになりました。フィリピの信徒の手紙2章に書いてある通りです。つまりキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。人間と同列に置かれ、人間が被る死の苦しみを自分自身で被ることができるようになりました。それで人間の不従順と罪の裁きを、苦しみを全て引き受けることができるようになる。パウロがガラテヤの手紙4章4節で言うように、律法の支配下にある者たちを救い出すために律法の支配下にある者たちと同じになったのであります。ただ我々と同列になったといっても、人間の持った不従順と罪は持たない神の御子でした。ヘブライ人への手紙4章15節。そのようなお方が人間と同列に加わることになって、人間の悩み苦しみと直に付き合い、また自分自身も人間と同じように苦しみや試練や誘惑に直面しなければならなかった。ヘブライ人への手紙2章18節では、それゆえに主イエスは試練に遭う人たちを助けることができると述べています。以上、イエスが洗礼を受けたということは、私たちの救いにとってとてつもない意味があることが明らかになったと思います。もしイエスの受洗がなかったならば、彼が人間と同列に加わることもなく、十字架で死の苦しみを被ることで私たちが受けるべき裁きを引き受けることもなかったであろう、神の救いの実現もなかったであろう、義の成就もなかったであろうということであります。イエスが洗礼を受けて自ら上がったとき、聖霊が彼に下り、天からこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえたと記されています。この聖霊降臨と天からの声の出来事は、本日の旧約聖書の日課イザヤ42章1節にありました神の言葉の成就です。先ほど読まれました日本語の訳では、見よ私のしもべ、私が選び喜び迎えるものをとなっておりましたが、実は見よ私が選び私の心にかなうものをと訳せるものです。喜び迎えるものをというところは、ここ私の心にかなうものと訳せる箇所です。つまり福音書の天から聞こえた言葉と全く一致します。こうして見てもイエスの受洗をもって 預言者に記された神の意志が成就された、神の義が成就されたということが明らかになります。最後に、本日の説教では、イエスの受洗ということに関連して、最初に私たちが受ける洗礼について述べました。それから、人間を義なるものにしようとする神の救いの計画についても述べて、それらを通して、神の私たちに対する愛と恵みがどれだけ大きいものか明らかにしようとしました。もちろん、神様の恵みと愛は一つの説教で明らかになるほどちっぽけなものではないので、そのほんの一かけらでも明らかになったのであればと願います。本日の福音書の箇所の天からの声について、ルターは次のように教えています。ルターを引用して終わります。この天の言葉は、イエス・キリストが神の御心にかなうもので、私たち人間はかなうものではないと言っているのではない。そうではなくて、キリストの言葉、行い、私たちのために受けた苦しみは、すべて神の御心にかなうことだと言っているのだ。つまり、この言葉は私たちに向けられているのだ。もしキリストが私たちに仕えるときに彼は神の心にかなうものである。このことがはっきりわかるならば、私たちはきっと喜びのあまり死んでしまうであろう。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るように。アーメン。